生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。結構なんかこういう長期の休みがある前って、これ休みになったらちょっとあれやろうこれやろうあれもやろうみたいな、いろいろやろうと思うこと、休み中にやろうと思うこと、いろいろ妄想すると思うんですけれども、だいたい思ってるほど進まないというか、下手したら全く進まないみたいなことがあると思うんですよね。あると思うんですけど、今回なんか自分は意外とやろうと思っていたことがそこそこできたなという感じがあって、割と満足しております。はい、そんな中なんですが、前回ですね、見る技術、読む技術、書く技術という本の、内容の紹介をざっといたしました。で、今日はですね、その内容を受けてのちょっとまあ自分の思ったこととか、その辺の話をしようかなというふうに思っています。で、まあちょっとおさらいなんですけれども、まあこの本はその、まあ、情報にあふれる社会で、その情報をただ何でしょうね、まあ見てるだけではなかなかこう次がつながらないというか、要はもっと知的活動をもっと深くしていくことが重要だよねと、まあ知的活動を深くしていくことを知的創造というふうに言ってまして、で、まあ情報が非常に溢れてるようなか、 SNS とかでまあ読んだり書いたり気軽にできて、まあショート動画とかでまあ動画を見たりっていうのも気軽にできますが、まあそれを何でしょうね、まあ見てるだけではあまりこうなかなか記憶には定着しづらいと、そうすると知的創造というものがなかなか生まれにくいよねというところで、まあそれなりに読む技術、書く技術、見る技術っていうのが、必要、新しい考え方が必要になっているというところで、まあそれぞれのやり方っていうのを、まあ紹介しているという感じですね。はい。で、ですね。で、まあちょっと感想のお話に入るんですけれども、結構ですね、この著者の方、映像の研究者で、そのいろんな映画とかを日々、まあ日々というかもう毎日多分おそらく見てまして、まあそれの評論とかをしてるんですけれども、かなりなので、なんでしょうね。結構この本の、なんかその、方法論が割とマッチョだなっていう印象がありました。例えばですね、まあ見る技術のところですね。見る技術のところで、まあ3回視聴法っていうのをおすすめしてるんですけれども、要は同じ作品を3回見ることによって、まあより深く、その監督、まあ映画であれば監督のその意図とかを読み取れるというようなことなんですが、なかなか同じ作品3回見るって結構難しいと思うんですよね。まあもちろん自分が面白いと思った作品であれば、何回も映画館に行くっていう人もいるとは思うんですけども、で、この、著者の方は別に面白いから3回見るっていうか、むしろ面白いと思った作品は多分あんまり3回見ることを勧めてないんですよね。どっちかっていうと、なんかいまいちよくわからなかったなとか、なんかあんまり面白くなかったなとか、まあ、そういう引っかかりがある作品を3回見ましょうと言っているので、なかなか結構忙しくしている社会人の中で3回ね、そんなに面白いと思わなかった作品を3回見るっていうのは結構大変なところだなと思ったりもしました。まあそれもありますし、まあ読書の方も3回読書法っていうのをおすすめしてますけど、今結構世の中的には あの むしろ本離れが進んでて、ま、本を読まないっていうのが問題視されてる中なので、まあ、そんな中で3回も同じ本を読むっていうのも、まあ、なかなかハードルが高そうだなという印象ですね。まあ、とはいえ、何でしょうね、この、まあ、方法、こういったやり方があるよっていうのは、それはまあ、何でしょうね、人に合う合わないっていうのがあると思いますので、まあ、それをやらないといけないとか、そんなことは全然なくて、まあ、この全体的な考え方みたいなところは、非常にこう、参考になるところ、たくさんあるなと思ったので、まあ、その辺のお話ですかね。で、例えばですね、まあ、知的活動っていうのを、まあ、もっとより深くするには、まあ、知的創造、深くして、まあ、知的創造っていうのをできるようにすることが、まあ、大事ですというのが、この本の趣旨だと思いまして、まあ、ただそのためには大量の情報に触れているだけではダメですと。大量の情報に触れているだけではダメで、それなりの技術が必要。技術も必要なんですけれども、あのその前提の、何でしょうね、ベースとなる部分、まあ、筋肉、まあ、筋トレする場合でいうと、なんか筋トレするための筋肉みたいなのがある程度必要だと思ってまして、まあ、そういったものがないと、まあ、そもそもできない。で、そういう何でしょうね、ベースの部分っていうのは、まあ、一朝一夕にできる話ではないので。まあ、習慣化がやっぱり大事ですよということですかね。まあ、普段何でしょうね、その読むとか見るとか書くっていうのが、なんかこの例えばじゃあこのゴールデンウィークに今まで本を読めてなかったからまあ何冊か本読むぞみたいな感じで読むっていうのも、まあ、もちろんそれはいいとは思うんですけれども。多分ここで推奨しているのはそういったお話ではなくて、もう毎日決まった時間に、まあ時間は決まってなくてもいいと思うんですけど、その毎日まあちょっとずつでもいいんで本を読むっていう習慣をつけましょうって、それがまあ筋トレになって、まあ読む技術につながりますよということかなと思っています。で、まあ、読むときにですね、あと、その情報をこうどうやって効率よく収集するかみたいな、結構やっぱそういう思考になりがちですし、結構そういったノウハウの本っていうのはいっぱいあると思うんですよね。速読本とか、いっぱいあると思うんですけれども、あまりそれは推奨してなくて、とにかく、その、要は量をたくさん読むんではなくて、とにかく深く、読みましょうと。深読っていうキーワードが出てきてるんですけども、深く読むで深読ですね。一つの作品に対して自分で問いを立てて自分の言葉で表現するのが大事だと言ってまして、まあそのためには、速読ではなくて深読が大事だと。で、自分で問いを、何かしらの問いを立てて、この作者は何を言いたいのかとか、まあ、この部分は何でこうなっているのかみたいな問いを立てて、で、それに対しての、まあ、正解不正解というのはどうでもいいと。自分なりの考えをそこで、まあ、自分の言葉で表現できるようになるっていうのが大事である。で、そこに対しては、AI の力は使ってはダメですというところですね。ここはまあ自分でちゃんと考える人、例えばなんかその文章を与えて、この作者はどういうことを考えているのか教えてくださいみたいな、そんなことを言って出てきた回答にはあまり意味がなくて、そこは自分でちゃんと考えましょうというところが、まあ一番大事なところかなと思ってます。で、おそらくなんですけども、この書いてる方はまあ映像研究者というのがメインになってるというのもあって、おそらく見る技術のところが一番伝えたいところなのかなというふうには感じました。あの、本のタイトルも、あの、見る技術、読む技術、書く技術で、見るが一番最初に来てるんですよね。で、まあ、その、文章の章立て時には、読む技術、見る技術、書く技術で、まあ、ちょっと順番変わってるんですけども、あの、 見る技術のところが、なんか一番力入ってる感じを感じまして、まあそこはやっぱりショート動画によって、なんでしょうね、刺激だらけの動画になって、まあそれもありますし、あと結構今倍速視聴とかそういうのもあると思うんですけど、まあやっぱりそういったものがあると作品の間みたいな間ですね、間が、ちゃんと感じ取れないので、まあ、情報として、まあ、例えば、なんかニュースコンテンツみたいな、そういったものは、まあ、倍速視聴でもいいかなという感じなんですけども、作品を見るには、まあ、倍速ではなくて、やっぱり、ちゃんと、向き合って見るのが、まあ、いいんじゃないかというお話です。まあ、結構ですね、この本の内容をこう読んだときに、なんかこう今まで自分がこのポッドキャスト上で話してる内容とかと共通してる部分はいくつかあるなということを感じまして、例えばそのエコーチェンバーとフィルターバブルっていうキーワードがこの本の中にも出てきてて、まあ要は同じ情報ばっか浴びてる生活がまあ日々ありますと、似たような情報ばっかりがこう集まってくる中で、まあそういった中だとやっぱ知的創造っていうのは生まれにくい、新しいものが生まれにくいので、まあ、偶然性を高めましょうと。で、偶然性を高めるためには本屋に行くのがいいですよという話がありまして、まあこれは全く同じことを多分おそらくどっかで言ってますね。エコーチェンバーってフィルターバブルの話をどこかでしたので、そこの下りで多分話したかなという気はしてます。ですとか、あと、この情報を役に立つか立たないかで判断しがちみたいなところの、まあ問題も、著者の方書いてまして、これもおそらく、これもエコーチェンバーのところでもしかしたら話したかなと思うんですけども、なんかその役に立たないからダメみたいな、そういう話ではない話ではないというか、そもそも役に立つ立たないってどの文脈で話すかなんですよね。役に立つか立たないかはその人の考え方次第みたいなところがあって、まあ芸術作品とかこうあれ、まあ短期的には別にね、なんか美術の作品とか絵画とか見て、じゃあ役に立つかっていうと別に明日の仕事には多分役に立たない。役に立たないんですけど、じゃあまあそれをちょっと長い目で見たときに、5年後10年後とか見たときに、なんかあの時感じた感覚がどっかで自分の行動を変えるかもしれないと。まあそういうのがあるかもしれないので。まあ、どこを見て役に立つか立たないか、その視点が短期的すぎるのはあんまり良くないですよということかな、という話ですとか、あとエビデンス至上主義っていうキーワードも出てまして、まあ、正解、不正解、要は正解を求めがち、人は正解を求めがちになっちゃってるんですけども、まあ、そんな正解、不正解あまり気にしないようにしましょうということですね。正解を求めてしまうと問いが立てづらいというか、問いに対しての何でしょうね、回答をその正解を求めてしまうっていうんですか、正解を求めてしまうと AI にこう正解は何ですかってこう尋ねたりとか、まあそういったことを、あとまあ Google 検索ですとか SNS 上で検索したりとか、他の人がどう思ってるかですね。まあそういうのを探してしまいたくなるんですけども、そうではなくて自分の頭でその問いに対して向き合うのが、まあ大事と言いますか。まあそういうのが知的創造の筋トレになりますというお話でしたね。この辺の話も、まあエビデンス至上主義っていうキーワードは出してないと思うんですけども、似たような話をしていると思ってまして、で、三宅佳穂さんの考察する若者たちっていう本の中でも、 まあ考察が正解を求めてるみたいな下りが確か書いてあって、まあ、それと主張としては同じ話かなということを感じました。はい、という感じで、結構ですね、まあ、内容というかその方法論は結構マッチョな印象はあったんですけれども、すごくその内容、本の考え方とかそういう内容自体はすごい参考になるなというのがいっぱいあったので、ぜひもしよければ手に取ってもらえたらなということを思っております。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。